幽霊炉と強調しましたが、最も重要なインフラの一つとなるのがジャイアントシーウールで、この巨大な膨張設備がジャワ島北部の海岸を守ります。バンタンからクラシックまで数百キロメートルにわたるこの膨張設備を私たちは建設しなければなりません。ラボー大統領はこのプロジェクトが早期に使用できることに自信を示したものの、完成までにどれくらいの期間を要するかは明言しませんでした。しかし建設資金はすでに確保されており、政府はこのプロジェクトの実現に向けて準備を進めていると述べました。 津波の皆さん、2月20日から27日までのインドネシアの天気予報は、おおむね中程度から激しい雨が降ると予想されています。アジア州、ジョクジャカルタ州、バリ州、西カルマタン州、マルク州、パプア州程度の雨が降ると予想されています。一方、ランプン州、ジャカルタ州、中部カルマタン州、西スラウシ州、中部パプア州では大雨が降ると予想されています。異常気象の可能性に直面し、インドネシアの気象庁は一般の人々に雷を伴う大雨の可能性に注意するよう呼びかけています。また滑り、安い路面にも注意してください。そして、いつでも起こり得る洪水や土砂崩れなどの災害に備えるようにしましょう。公式インドネシアの気象庁、チャンネルを通じて最新の天気情報を常に監視することを忘れないでください。
局ポイソスの音社は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foinews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワナワニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ジャワにある観光地をご紹介します。トゥルンガゴンはインドネシアの東ジャワ州にある地域です。首都はインドネシア最大の大理石生産地の一つとして有名なトゥルンガゴン県です。東ジャワ州の首都スラバヤ市の南西154km に位置するトゥルンガゴン地区は、大理石で有名なだけではなく、ウチャンラバンモーラに位置するクドゥントンパンビーチという美しいビーチ観光地でもあります。このビーチの名前はプールまたは穴を意味するクドゥンと、ダンダンを意味するトンパンという言葉に由来しています。これは海藻化されたサンゴ礁の上に形成された自然のプールがあるこのビーチの状態を表しています。自然に形成されたプールには透き通ったターコイスプールの水が流れています。これらのプールは泳いだり遊んだり、ただリラックスしたりするために使用できます。クドゥントンパンビーチにはユニークなサンゴのビーチがあります。このビーチを訪れると、ユニークな形をしたサンゴ礁だけが見つかります。このビーチにたどり着くまでに横断しなければならない地形はかなり困難で急峻なので、このビーチは半数流派の雰囲気のあるビーチを楽しみたい人にのみ適しています。この海岸地域は多くのそびえ立つ崖に囲まれており、かなり挑戦的な高さになっています。ハイキングが好きな観光客にとって、クドゥントンパンビーチエリアの崖登りは見逃せないものです。崖の頂上に到着すると、ビーチと海のとても美しい心地よい景色が見えるからです。クドゥントンパンビーチエリアではユニークな形をした大きな岩の美しさを楽しむこと以外に、このビーチの岩に海の波が打ち寄せる様子が最も興味深いものです。海の波に浸食された岩の間にまるでプールのような海水の水たまりが形成されています。これらのサンゴ岩のプールでは観光客は安全に泳ぐことができます。プチャンラバン市の中心部からわずか 35km ほどのクドゥントンパンビーチには、もちろん興味深い写真スポットがたくさんあります。さらに旅行してクドゥントンパンビーチの美しい景色を楽しんだ後は、観光客は夕日を楽しむこともできます。朝このビーチは非常に暖かい日の出の雰囲気とともに美しい朝のパノラマをペイしています。クドゥントンパンビーチで日の出と日の入りという自然現象を両方楽しみたい場合、観光客は
テントを張ってビーチの周りで夜を過ごすこともできます。横断しなければならない道路の地域は非常に困難で、急須であるため観光客は安全な衣服と靴、特に登山用の靴を履くことを含め、全ての装備と物資を自分で準備する必要があります。リスナーの皆さん、アドレナリンを試すのが好きな人なら、インドネシアの東ジャワ州にあるカドントンパンビーチで休暇を過ごす計画を立ててみてはいかがでしょうか。これで朝のインドネシアは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
リスナーの皆さん、ホロライブ ID のインドネシアの伝統的な曲のメドレーでした。では皆さん、次はインドネシアからのお便りです。今日は私イーサンがお伝えします。今回はアストンからについてお伝えします。アストンカラーはサンスクリット語から発生したバリ語の表現で、願うとかうまくいきますようにという意味です。文字通りアストンカラーはイダ・サンヒャン・ウィリの意思によって起こりますようにという意味もあります。この言葉は希望や祈り、そして全ての神の意思に従ってスムーズに進むという信念が込められています。また福を受けたことへの感謝の表現としても使われます。アストン柄は言葉の集合体ではなく、民を担うヒンズー社会の精神的な情熱もあります。この表現はバリーの人々の日常生活でその意味を表す表現として使われています。深い精神的な意味を持って人間と神との密接な関係を反映します。同時に宗教的な価値と知恵によってインドネシアの文化的な富を豊かにします。それでは皆さん、次はニアレドリオンのリトの曲を聴いてみましょう。海外放送局ボイスオブインドネシアは英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 335kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foinews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。ソーナインドネシア、ワナワニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など、様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている、ボイスオブインドネシア。 リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語を紹介し、対話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は、ボイスインドネシア、テレビ海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、ジャナンモノブ、日本語でスピードを出さないでくださいです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは、ジャガンマガブ、日本語でスピード出さないでくださいというタイトルの会話をご紹介します。この会話は、バンドンのブラガ通りでオーストラリア出身のビデオブロガークリス・ジョージ・ロビンソン・シーと彼のビデオブログコミュニティの友人であるエニー・シーの間で行われます。クリス・シーは別々に車を運転する時にスピードを出さないようにお願いしました。
クリス、nanti jangan mengebut ya. Jalanan menuju kawah gunung Tangkuban Perahu berkelok.
Apakah naik turun juga?
Tidak, dari sini menanjak terus.
Please, 皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、ジャガンマガブ、日本語でスピード出さないでくださいに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと理解しています。あなたは私の後に続いて言ってください。Nanti jangan mengebut ya. Nanti jangan mengebut ya. 日本語で、後でスピード出さないでくださいね。後でスピード出さないでくださいね。Nanti。Nanti。日本語で、後で。後で。Jangan。Jangan。日本語で、何々しないでください。何々しないでください。mengebut、mengebut、日本語で、スピードを出す。スピードを出す。jalanan、jalanan、日本語で、道、道。menuju、menuju、日本語で、に行く、に行く。川、川、日本語で、クレーター、クレーター。Gunung Tangkuban Perahu、Gunung Tangkuban Perahu。日本語で、Tangkuban Perahu Zang、Tangkuban Perahu Zang。Berkelok、Berkelok。日本語で、曲がりくねった、曲がりくねった。Naik turun、Naik turun。日本語で、上がり下がり、上がり下がり。menanjak, menanjak, 日本語で上り坂、上り坂。リスナーの皆さん、会話の中であなたは、なんてじゃがんもがぶってや、日本語で後でスピード出さないでくださいね、という文を聞きました。この文には、ジャガン、日本語でしないでくださいという言葉があります。ジャガン、日本語でしないでくださいという言葉は、禁止表現を示すために使用されます。誰かが何かをすることを禁止するには、ジャガン、日本語でしないでくださいという言葉の後に、禁止された行為を続けることができます。例えば、mengebut、日本語でスピード出すです。では、禁止表現を示すために、じゃがん、日本語でしないでくださいという単語を使用する別の例を聞いてみましょう。じゃがん membuang sampah sembarangan。じゃがん membuang sampah sembarangan。日本語で、ちりかまわずゴミを捨てないでください。Jangan parkir di sini. Jangan parkir di sini. 日本語で、ここに駐車しないでください。Tangkuban Perahu Zang wa Nishi Jawa Shu の 西坂東地区とスバン地区にある自然観光名所の一つです。タンクバンプラフという名前はスンダ語のうつむきを意味するタンクバンとプラフまたは冒頭に由来しています。タンクバンプラフという言葉は転覆した船と解釈できます。この地域の伝説によればその冒頭はサンクリアンという名前の若者のものだったとされており、サンクリアンは転覆するまで蹴られたということです。Chris dan Masang, saya Goni, mau isi do reibun oki, tengok masyuk.
Chris, nanti jangan mengebut ya. Jalanan menuju kawah gunung Tangkuban Perahu berkelok.
Apakah naik turun juga?
Tidak, dari sini menanjak terus.
Chris dan Masang, これでインドネシア語講座を終わります。ボイスオフインディシア、リスの皆さん、音楽の広場です。今日は南ソラウェシ州のアニンマミリという曲をご紹介します。アニンマミリという曲は1940年代にボラダイニラテによって作曲されました。この曲は恋人への憧れを歌っています。彼は恋人の家の窓にメッセージと憧れの気持ちを運んでくるようにそよ風に頼みました。それではエカ・グスティワナーとイェシエル・トリフェナーが歌うアニン・マミリを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
ナーの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。次は英語の1時間番組を送ります。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 インスタは V underscore underscore OVCR、 TikTok は V underscore underscore OFFICIAL、 YouTube は BOI OFFICIAL、 そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。
Radio Republik Indonesia in Jakarta. Welcome back to me, Ahmad Faisal, on Indonesia Today. Well, a new day, a new hope, a new activity for you to run your activities today. Well, be a good man, do good activity, and the most important thing is do all of your activities with full of spirit. I'm Ahmad Faisal, and I would like to accompany you for many hours ahead. So we hope that you are still ready and you are still fit and you are in good condition so that you are able to, you know, to join us, to listen to, and even to have new information, new social cultures or information or compile as a feature for today's edition. Alright, are you ready? Yes, you are ready. Here's the news. Indonesia's Ministry of Foreign Affairs, in collaboration with the Indonesian Ulama Council and the National Arms Agency, initiated a campaign to raise $200 million in humanitarian aid for Palestine. Deputy Minister of Foreign Affairs Anies Mata at the campaign launch event in Jakarta on Wednesday conveyed that the government has hoped this fundraising program can generate around $200 million for Palestine. Coordinating Minister for Food Zulkifli Hasan has said that he is optimistic that with domestic rice production projected to reach up to 34 million tons, Indonesia will not need to import rice this year. At the CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 event in Jakarta on Wednesday, he explained that irrigation development is one of the things the government is focusing on the effort to build national food self-sufficiency. That's a new slide.
Thank you.